ラジオ催せ2カッコ仮始まるよ。はい、始まりました。ラジオ催せ2カッコ仮。この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズはこの二人、
はい、よしこうガールズ1号の役者、シンガーとして活動しておりますソンです。
よしこうガールズ2号の大阪府出身声優の卵ミヤです。
とこんな3人でお送りしますラジオ催せ、よろしくお願いいたします。
本日のラジオ催せは新宿の某会議室よりお送りいたします。
はい、ということで始まりましたラジオ催せ2カッコ仮ということで、
わちゃわちゃだなやっぱ
第4回目から正式なタイトル、今ちょっとアンケートで募集してる最中でございまして、第4回目の放送から正式なタイトルが決まりますのでそれまでは2カッコ仮ということでございます。まあ本当にそれこそね、カッコ仮ということで2に2が一番ね、投票高ければなるかもしれないのでね。はい。よろしくお願いいたします。うん、ということでね、よしこうは、お休みしてましたけど、今まで。うん、その間、ずっとアニメ、そうそう、見てましたのでね、いろいろね、アニメの話が溜まってる。
溜まってる。ずっと。喋らなくてしか話したくないこと
してる。だって、本当ここのね、2ヶ月近く、
はい、
嫁とスーパーの店員さんとお医者さんとしか喋ってない。
辛い。
寂しいよ。
辛い。なのにアニメめっちゃ見てるから、こう、喋りたいネタも溜まってるので。
ということでございまして、早速、最初のコーナーはこちら。
はい、よしこう、アニメをカタルシス。
はい、このコーナーはオタクである春風亭よしこうが、数あるアニメ作品、ゲーム作品、漫画作品などを語り尽くすコーナーです。そして、今回のテーマは、
春アニメです。
はい、ということでございまして、もうこの配信の頃には、1クールの作品はね、もう終わっちゃって、るかな。
そうですね、夏アニメ始まってますよね。
ということでね、春アニメの総括ということでございます。収録の時もね、もうほぼ1クールのやつも、もう、佳境のところに来てると思うんですけども、何言うとか結構いろいろ見てましたけどね、僕はね、まあいろいろ見てんだけどね、個人的に今回一番、好きだけど、まあ、これ、ただね、おすすめできるかどうかってあれなんだけど、異世界カルテットっていう、いわゆる異世界ファンタジーものの作品の、カルテットは4作品だって、異世界転移ものだよね。で、これが、この素晴らしい世界祝福を、通称、このスバと、オーバーロード、あと、リゼロから始まる異世界生活、リゼロと、幼女戦記。この4つの世界が一緒になったというか、4つの世界のキャラクターが、そもそも地球から主人公ね、地球からファンタジー世界、ね、それぞれ異世界に転移された人たちが、また一つの世界に転移されてきて、そこがなんか学園的な感じで、でキャラたちは3等身ぐらいになってて、
そうそう、
いや、もう完全にギャグ。で、この世界を抜け出したかったら、この学園生活を満喫しなさいみたいな、そういう感じのギャグ。まあ、ただ、その元のキャラを知ってない、僕は元のキャラ知ってるからだけど、元のキャラ知ってないとどうなのかわかんないんだけど、ただ、この4作品中、3作品は、だオーバーロード、リゼロ、あと、ヨーヨー戦記とかはシリアス
なよ。そうですね。
まあ、コメディ部分もあるけども。ただ、このスバが、基本、超ギャグだから、まあ、むしろこのスバの雰囲気に引っ張られて、で、真面目にやろうとしても、なんか、結局学園生活やんなきゃいけないから、逆にギャグになるみたいな、まあ、まあ、なんかそういう感じで、まあ、特にこの4作品のうち、まあ、2作品とかでも、特にこのスバとか見てれば、まあ、まず、すごい、楽しめる作品だと思うので、僕、
30分アニメですか
?15 分。
ああ、なるほどね。
うん。この後にね、あれ、ストライクウィッチーズの、
はい、
まあ、やっぱり短編、もともと4コマでやった作品のギャグ、やっぱりギャグアニメがやってる。うん。異世界カルテット。いや、僕は本当異世界ファンタジーボールも好きなの。特にこの4作品とはすごい好きなので、大変にね、楽しく見てます、これは。うん。今期の あれの中ではね、特に。はい、あ。お二人な、何か。
私は、サラザンマイ。
ああ。
めちゃくちゃ面白かったですね。うん、なんか、まあ、いや、まだ、この収録中にはまだ終わってないんですけど、うん、最初結構、プリキュア、下世話なプリキュアっていう、うん、もうこれが多分一番正しい表現なんですけど、やってることは毎回同じ一話完結で、うん、なんかこう、欲望に駆られた人たちを、からの欲望を抜き取る、で、こう、正気にさせて、昇天させて、まあ、成仏させるみたいな話を毎回一話完結で最初やってたんですよ。うん、もう完全にプリキュアと同じような流れでやってたんですけど、うん、で、その気持ちで見てたら、だんだんその世界のシステムみたいなのがわかるようになってきたら、結構ドシリアスというか、
あれ？
あ、そう、もう、結構重たい話になってきて、そう、でもそれがまたすごい面白くて、なんか、5枚、その、欲望を、その、抜き取った時にお皿をもらえるんですね。その希望の皿っていうのをもらえて、うん、それを5枚集めると、願いが浮かぶと、まあ、キョロちゃん的な、金の皿だと1枚でいいんですけど、うん、銀の皿は5枚集めるんです、
う
ん。で、その5枚集めて、その主人公たちの願いを叶えたいみたいな話なんですけど、その途中でその主人公たちの願いが分断するんです。
うん、
にある人は、誰々、弟の命を助けたい、うん。ある人は友達の命を助けたい。うん、ある人は、親友の命を助けたいみたいな、うん、なんか命、その1、その5枚の皿に3人の命がかかってしまうみたいな、うん、ドシリアスの展開になってるんですけど、うん、もう面白くて、毎週毎週すごいドキドキ見ちゃってて、あんな最初チャランポランだったのにみたいな、
余計
に。でもすごいハマってます、
ね。あれだよね、生原監督だよね。
そうです
ね。とかのね、すごい好きなんで、セーラームーンとか。
うん、すごい、絵も美しいし、まあでも話、チャランポランな部分、ギャグな部分も面白いですし。
う
そう、すごい、心温まる話です。
ノイタビナ枠だよね。
あ、そうです、ね。木曜日
に。ノイタビナは本当に外れないからね。
本当に作画も綺麗そう
だね。めちゃくちゃ綺麗。そう、ただ、まあ、カッパがお尻からシリコ玉を抜く話なんで、まあ、その描写綺麗にするみたいな、とこも結構、まあまあですよ。だから、深夜のプリキュアだな、みたいな。感じで見てますね。
え、ニアさんとかは？
私は、まだあんまり見れてないんですけど、フルーツバスケ
ット
。出た。私、その、もともとフルーツバスケットは、アニメはやってたのを、またリメイクで、また作ってっていう感じなんですけど、その、最初のアニメの方を好きですっごい見てたので、その、新しくできたフルーツバスケットを見て、なんか演出の違いがあって、ここ、こんな BGM じゃなかったけど、ここはこう来るんだみたいなのが結構あって、それがすごいちょっと新鮮でしたね。
話は一緒。
一緒です、一緒です。でも、あと声優さんもやっぱガラッと変わるので、なんかイメージ、なんか自分の中でこう持ってたフルーツバスケットとまたちょっと新しいフルーツバスケットがこうできて、すごい新鮮でしたね。
ストーリーもね、前のアニメの時は、原作がそもそも終わってなかったから、途中で終わっちゃったんだけど、今回は最後まで描くということで、で、声優さんも変わったんだけど、でもやっぱり現代に合わせて、今、もう若手というかね、こう、最前線の活躍されてる方とか、だからまあ、やっぱり前は、10年以上前かな？
結構前
ですね。前だよね。で、の、その、やっぱ若手というか、その時のあれだった。まあ、その方々も今も全然むしろ活躍されてるけど、でも、ちょっとまた若返りというかね、して、で、今の声優さん方やってて、まあ本当にね、それはそれで、やっぱ前のも好きでも今回も楽しめるぐらいすごいハマって。
え、春だけで終わるんですか？
いや、なんかね、ファーストシーズンとかって書いてあったから、いや、多分これね、全部20巻だから、漫画は。20巻ぐらいだから、多分4クールやるんじゃない？でも多分ね、そのぐらい全然ね、見てても疲れないし、フルバって。
で、テンポがいいですから。
うん。そんな、こう、極悪人的みたいなの出てこないしね。
みんな好きになっちゃいますね。
まあ、ちょっと悲しい宿命的なのもあるんだけど、だけど、でも、基本、最終的にはもう、ハートフルな。何より、こう、主人公のトール君が。
ねえ、あの子の人格でなんか全てを。
そう。
癒やされてる。
ね、辛い立場なはずなのに、なんかそういうのもあるのでね。まあ、最後まで楽しめると思います。あと僕ね、結構他にもいろいろ見てたんですけどね。今期だと、僕たちは勉強ができないっていう、これ、ジャンプの、いわゆるラブコメ枠。
ジャンプ
だったんですね。そうそう、ジャンプなんですよ。もともと、ニセ恋の、スピンオフでマジカル パティシエ、マジカルパティシエ小崎ちゃんっていうのがあって、まあそう、そういう魔法少女ものみたいなね、スピンオフで。で、それを書いてた方なん、ニセ恋の方は違うんだけど、の原作のあれのスピンオフで、その書いてた方が、またジャンプでラブコメ始めてっていうあれなんですけども、これね、まあ設定的に、まあ勉強がテーマで、受験勉強。高校3年生受験勉強で、で、主人公は、まあ、そこそこ勉強できんだけど、まあ、超すごいとかではなくて、まあ、ほどほどにできるけど、すごい教えるのがうまい。なんかね、教える、器用貧乏というか、結構教えるのがうまかったりとかして、で、ヒロインたちは、文系がむちゃくちゃすごい、もう、超文学女子、だけど、理系志望みたいな。理系、ただ、だから文系の天才だから、天才だからもう勉強しなくてできちゃうんだけど、でも本当本人はとしては理系がやりたい。で、逆に、むちゃくちゃもう理系なんだけども、文系に行きたいみたいな、自分の進路と噛み合ってない能力。天才だけど、なんかそう噛み合ってない二人に教えるみたいな。あと、もう一人、なんか、むちゃくちゃ水泳のね、で、むちゃくちゃもう体力、力とかそういうスポーツはできるんだけども、勉強できないみたいな。そういう勉強できないヒロインたちに主人公を教えるっていう。
おお、え、同学年なんですよね。
同学年で。そうそうそう。で、ラブコメなんだけど、で普通のただラブコメだと、やっぱりなんでそこで恋愛に進まないのみたいなあったりするけど、うん、この作品の場合主人公とかが結局やっぱり、いや、でも今受験勉強だからっていうので、やっぱそこで思考ストップかかるから、そうそうそうそう。なんか、
全員受験生なんだ。
よくさ、あるさ、ラブコメとかさ、なんかヒロインがそれっぽいこと言っても、え、なんだってみたいな、なんかそういう、難聴系とかじゃなくて、普通にやっぱその受験という環境が、ある意味、その恋愛をこう、うまく、でも、女の子たちは、もんもんとしつつも、
可愛い。
そういうのがあったりして、で、ヒロインとかもやっぱりその、勉学、やっぱ教科という、その、なんつか、ある意味、他のさ、テーマじゃ出せない個性がね、うん、数学なりさ、なんなり運動なりさ、そういうのとかもあったりそういうヒロインの個性の付け方も、ある意味、ちょっとその、受験勉強というのが、出せたりとかしてね。で、あと、その3人以外にも、浪人してる先輩だったりとか、あとは、で、そんなヒロインが学生のキャラなんだけども、人気投票で一番人気なのは、先生なの。
出た。え、先生、何の教科とか。
先生、あ、教科なんだったっけな。で、この先生は、最初そのヒロインたちを教えてたんだけど、あまりで、ちょっとサジ投げ出して、で、他にも何人か担当したの、最終的に主人公に回ってきて、で、あれなんだけど、すごい、ね、最初はこうツンツンしてて、あ、この人冷たい感じだなって思ってたんだけど、で、でもすごいパーフェクトな感じのね、人っぽかったのよ。うん。でもある時に、この主人公がたまたまなんかその近くいたんだっけな、まあその先生のうちにゴキブリが出たんだっけかな、なんか行ったらすごいパーフェクトだと思ってたのに、もう部屋めっちゃ汚いし、部屋ではジャージらしい。
なのでギャップ。
ギャップ。うん。で、なんか、この間その先生会だったんだけど、その、先生、30分先生会だったんだけど、で、なんか、その、お酒も一滴も飲めないし、一滴飲んだらもう、へにゃーってなっちゃったりとか、あとはなんか、メイド喫茶でたまたま働くことになっちゃって、先生が。いや、それは主人公が、まあ、そのメイド喫茶、その浪人生の先輩、が、メイド喫茶でバイトしてて、そこに出入りして、その先輩に教えるみたいなことをやってて、うん、先生がそこ、たまたまね、なんか飲み会の彼が通りかかったら、あなたこんないかがしい店入っちゃいけませんみたいな感じで言って、うん、まあ、説得してたら、なんか転んで、なんかそこのメイドさんに怪我させちゃって、じゃあ、私が代わりにやります、みたいな。だけど、でも、むっちゃ仕事できないのよ。そう、勉強はできるけど、むちゃくちゃ仕事できなくて、ドジッコメイドみたいな。まあ、そういうね、パーフェクトなんだけども、そういうもうギャップが、どんどんダメなとこで、最初、すごいむちゃくちゃ、済んだったのに、むちゃくちゃもうギャップで、あ、これは人気値になるわ、と。という、ね、そういう、ある意味、 まあ、ラブコメそのもの自体はベタベタなんだけど、その勉強というところをこうテーマにしてるところで、ちょっと放課後の差が出してるというね、作品がありましてね。あとは、今、大作だとあれですよ。機動戦士ガンダム G オリジンという。これ、一番最初のファーストガンダムの、前、ね、一番最初のアムロとかシャアとかの時の、の一年戦争っていう、こう、最初の戦争の、がなぜ起きたかっていう。
だ
から
エピソードゼロ的な。
そうそうそうそう。シャアがなぜ、こう、そう、仮面を被って、こう、そういうことしてたのかって、こう、描いてるっていうやつで、まあ、それが、今 NHK で、それこそ、進撃の巨人の後、にね、やってるんですけど、これがね、まあ、もちろん話も、まあ、特に最初のファーストガンダム好きな人からしたら、あ、これこう繋がるんだってのあるんだけど、声優さんのお芝居が、特にその最初のガンダムからそのまま続投の人とかが、
これ同じなんですか？
これ同じなの。ほぼ変わってるけど、でもアムロとシャアとギレンザビは一緒で、で、まあ、ギレンはもともとこう大人な感じのあれだったけど、その池田さんとかも、最初、子供の声変わりする前は田中真由美さんがやってたんだけど、そっからの、でも、中学生ぐらいから池田秀一ボイスで。
すごいですね。
なるだほんと、特にね、その、シャアというか池田秀一さんってもう、いわゆる、なんかちょっと、すごい綺麗なこと言ってるけど、こいつ何か本当は 何考えてんだろう的な声出すのが本当にすごいなと思って。
褒め言葉ですかね。含ませる。
で、アムロと、あ、そうだ、カイの声、古川敏夫さんもそうだ。それも、ついこの間の最新回が、アムロと、それまではシャアがメインだったんだけど、アムロも本格的に出だして、アムロとシャア、そのカイ試練っていう古川敏夫さんがやってる。で、アムロは古谷徹さんが、本編前だ。ほんと少年だよね。十何歳の少年とかの声。いや、ほんと少年声だと思って。だって、おいくつと思って。
ねえ、生態って受けないって言うけど、言っても程があるだろ、みたいな。
だって、その前、最初のガンダムの時って、僕が生まれるちょっと前だから、38年、9年ぐらい前なわけよ。その時よりも前の演技をしてるという、そして違和感ないというのが、すごい。
全然今でも皆さん青年役やられます
も
ん
ね。
すごい。
それがね、そういった意味でも楽しめますね。まあ、これ、まあ、いろいろとね、はい、あ、ちなみにね、あ、劇場アニメの話もいろいろしようかと思ったら時間稼
げ
ない。
時間稼げちゃう。私も鬼滅の刃について語りたいと思って、時間がない。時間がない。
じゃあ今日ね、ここの収録の歌プリ見てきました。
素晴らしい、素晴らしい。私も初日行きました。
なんかまあ、ネタバレも何もないけどね。
そうです
ね。ライブ、本当にもう。
そうですね。完全にライブ。なんか最終シリーズの最終回で音楽番組で3、うん三ユニットが一緒になって、うん、なんか戦って、歌で戦ったけど、戦うだけじゃなくて、この三組でライブやったら楽しいだろうなっていう企画でやったライブですよっていう、
そう、
ライブを、なんて言うんですかね、ライブビューイングみたいな。
うん、
ドームのライブビューイングですよね、
うん。オープニングからで MC ありので
。そういうのもあるんですね。泣きそうだった。
しかも、みんな、SS 席みたいな、もうすごいもう、全部アップで。
いいですね。しかも2000円以下。もう信じられない
で。
最高でしたよ。
特に合間の MC とかもやっぱ今までね、アニメの 4期分全部見てる人的にはもうより込み上げるものがあるんで、うん、も
う。いや、寺島さんずるいですよね。音やすごいなって思います。本当にあのライブ見ると、音が今までやってきたものを全てここで出してるんだっていうのが見えるところ。いつも流されるんですよ。
あとは、その、あれだよね、他のキャラは一切出してないのは逆に良かったよね。
あ、そうですね。
エンディングとかで、あ、観客席で応援してたんだとかね。こう、ちゃんとここで見てたんだみたいなのはチラッとだけ出てるけど、でも、基本的にはもう喋るのこの 3組と。あとは、ボーイズ&ガールズ。
あ、そうですね。
ボーイズの時だけちょっと声が一回小さい。ね、あれみたいな。おぉ
あ、ちゃんとライブの声援とかも入っちゃって。だから声出しづらくならないように、応援上映に向けた演出になってます
ね。今日はちょっと普通の方で見てきたんですけど、なんかやっぱ応援上映。
いや、私もそう思いました。普通で見ちゃったけど、ね、あれ応援上映がいいですね。
まあ、今、いろいろ劇場版ね、
はい、
コナンとかも見たりしましたが、ちょっと時間があれなので、次のコーナー行きたいと思います。続いてのコーナーはこちら。
オタクだけどリア充したい。
はい。このコーナーはですね、オタク界隈ではなく巷で流行っているものをオタクなりに楽しめるかどうか話してみようというコーナーです。本日のテーマは
タピオカミルクティーです。
はい、ということで。
なんじゃそりゃ。
今むちゃくちゃ流行ってますけど、タピオカミルクティー。なんか
飲んだことあります？
あ、多分なんかね。こんな、むしろこんなに流行る前に飲んだと思う。
ああ、うん、まあでもタピオカ自体は昔からあるんですよね。
あれ、いつからこんなになってたのかなっていうのは。
そうそう、いつの間にかすごい。だって毎日行列できてますよ。
そんな、最近なんですか、タピオカって。最近、あ、いや、あの、若者からとか言ったらあれですけど、したら、あの、もう、伝えつつあると思うんですけど。まあ、去年ぐらいから急に伸びたって感じですかね。
なんか何回かねブームの波が来てるんだって。でやっぱり いろんなパターンのタピオカミルクティーとか出したりとかして、でもう本当に女子高生 JK の行列がダーやっぱそのいわゆるショッピングモール的なところとか必ずこのね1階の目立つところにタピオカミルクティー屋があって、もうやっぱ行列が外まで できてたりとかするのは見るね。
私実はあのツーマンライブ4月にやったんですけど、その時に流行りに乗ろうと思ってなんかオリジナルカクテルを出したんですよ。でツーマンなんで2組でやったんですけど、私たちがのオリジナルカクテルはあのナタデココ、星型のナタデココ、
可愛いですね。
でもう一組の方がタピオカを入れたんですよ。でタピオカ初めてあの作るとこから、煮るとこからやったんですけど、結構大変なんですね。あの、もちもちな食感に あの出す時にちょうどもちもちな食感にするのが難しい。ちょっと芯が残っちゃったりだとか、なんか。それこそ、まあ、ミルクティーに合うのはわかりますけど、でも、バーで出すんで、まあ、なんか、それに合う、色のついたドリンク、何かで、って、こう、あの、いろいろ、やったんですけどね、大変でした。そう、タピオカ。
これはやっぱ、でも我々も、オタク的にもさ、なんか、これ、秋葉とかで流行らすにはどうしたらいいのかな、というのが。
タピオカ、なんかコラボしないとな。
やっぱコラボだよね、でも、だタピオカが、なんかの、はいキャラというか、そういう形になってたら難しいから、
芯残らずに見るのも大変だね。
目玉のやし、
気持ち悪い。それは気持ち悪い。
あ、まあ、やっぱコースターとかだから、コース
ター。あとは色から。
そう、色ね、あ、黒だけじゃないんだね。だから、まあ、推しの色、それこそ歌振りとかもそうですけど、なんかアイドルものとかだと、コラボしやすいんじゃないですか。
あ、そう、7色であれして、あとは、それに準じた、コースター
コースター、もちろんコースターはつきます。そう、700円のコースターにドリンクがついてくるんですから。
そうだよね。
タピオカ、ミルクティーが、ニアちゃんとか飲まない？
飲みます。好きですよ。
やっぱ好きそうなん
だ。結構、前から飲むので、なんか、入ってたんだ、
ね。お店で買うの？コンビニで買うの？
あ、でもどっちもですね。でもやっぱり、あの、美味しいお店があって、そこのを一回飲んでから、スーパーの買ったら、あれこんな、あれみたいな。
そんな違うん
だ。全然
違います。やっぱりその、美味しいところのはタピオカが全然違うんですよ。まず、飲み物も、
食感
も違うし、なんて言ったら、まあ、食感がまず違いますね。で、やっぱりスーパーで売ってるそのまあ
入って
るやつで飲むやつはやっぱり なんか違いましたね、美味しさが
全く
違いました。
比べたことないの
か。ちょっと自分の作ってみようかな。
作る。結構な量になります
よ。なりますね。
そうなんだ。
茹でますよね。
売ってるのが結構もうなんか乾燥状態
で、業務スーパーとかで
冷凍でも結構大鍋で入れましたね。
ちょっとずつできないで、その、だって。
いや、まあ、まあできますけど、でも結果その量、どっかで使わないとってなると、落語会で配ればいいんじゃないですか。
そう
。いいですね。
でもさ、タピオカ料理とかできないのかな？そもそもタピオカ。
ああ、ミルクティー以外に合わ
せる。タ
ピオカのスイーツとかだったら最近よくなって、ニュースとかで。
どういう、
何があったかな？
かき氷
とかに。
トッピング的なってこと
なんか忘れたんですけど、
あ、でもそれなんかコラボカフェとかでできそうですよね。なんかあれ、何とは言えないけど、なんかこう、ね、東京グールとか。
あ、いいですね。 黒目の、ああいうのね、使えそうじゃない？
ね、なんか。
オタクなりに、咀嚼しようと。
ちょっとそういうのをね、こう触れていって、我々も。そうですね、
うん。現実に歩み寄ろうかなっていう。
まあ、オタクはやめないですけどね。
はい。オタクも飲んでますけどね。
そうそうそう。だからもっとね、オタク的なコラボもね、こんだけ流行ってたらね、
あるのかなと思いま
して。ということで、このコーナーではそんな感じで、こうそういう、巷で流行ってるものもなんとなく触れていこうかなと思っております。はい、ここで告知でございます。二人なんかある？
あ、じゃあすいません。私が所属しております、ハーチャリングソンというね、二人のアニソンボーカルユニットなんですけども、なんと、この夏、新曲を、の CD を出します。イェーイ、ありがとうございます。初 CD、シングル CD。
あれですか？お父さんも早くだけが入ってる。
あ、そうです。しかも、これ何日放送でしたっけ？ 10日、あ、じゃあこの日告知してるから大丈夫だ。2曲入っておりまして、
どっちも新
曲ですか？1曲は新曲で、フルベルクって書いてもらったんですけど、リュウカさんっていう方に書いてもらった新曲と、もう1曲は長年歌ってきましたレイヤーソウルという、ね、私が作曲しまして、吉田香音さんに新曲していただくんですけど、歌ってきたコスプレイヤーの魂を歌った曲、こちらをシングルに
いいですね
出します。
おめでとうございます。
8月2日、錦糸町リバースで行われます、その曲を作っているリュウガさんという方の生産ライブでね、発売しますので、ぜひともね、皆様お買い求めいただけると嬉しく思います。よろしくお願いいたします。
皆さんとかで大丈夫、はい、よしこですけども、8月4日日曜日の夜7時からですね、神田連着亭というところで、よしこの復帰の独演会やります。体調で崩してちょっと休んでたんですけども、独演会の復帰はこちらでございます。落語多分3席かなやると思います。あと他誰か出るかとかちょっと細かいことは決まってないんですけど、8月4日の夜7時から僕の落語3席、聞けると思いますので、そちらよろしくお願いいたします。はい、こんな感じでお送りしましたラジオも寄せ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオも寄せのメッセージは radiomoyose@gmail.com、 ラジオも寄せ @gmail.com です。
はい、というわけでラジオも寄せ、パーソナリティの春風亭よしこうと、
よしこガールズ1号のソンと、
よしこガールズ2号のニアでお送りいたしました。
来週も
聞いてね。